聖書を朗読いたします。詩編第113編1節から9節、旧約聖書937ページになります。詩編第113編1節から9節、旧約聖書937ページです。ハレルヤ、主のしもべたちよ、賛美せよ。主の名を賛美せよ。主の名が讃えられるように、今よりとこしえに。日の昇るところから日の沈むところまで、主の名は賛美される。主はすべての国を越えて高くいまし、その栄光は天を越える。私たちの神、主のような方が他にあろうか。高きところに座し、天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になる方。弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を悪田の中から高く上げ、高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。子のない女を家に住まわせ、子らを授かり喜ぶ母にしてくださる。ハレルヤ。クリスマスのこの祭り、アドベントを迎えていよいよその思いを深くしますが、どこか静かなものだというふうにも思います。そしてそのクリスマスの静かな祭り、それは静かなのですけれども、しかしまた大変力強いものだというふうにも思います。この世の中も教会がクリスマスの準備をする以前にもうすでにクリスマスの準備を始めているというような形で、国にある意味では定着しているというふうに思います。ハロウィンと比べるのもなんですけれども、今年はどうでしょうか。私はテレビを見ておりまして、あの有名なテーマパークのハロウィンのコマーシャルがなかったなと思っておりましたら、しばらく前からクリスマスのキャンペーンのコマーシャルをし始めておりました。どうだったのかよく調べておりませんが、ひょっとしたらハロウィンのそういうイベントがなかったのでしょうか。ちょっと調べますと、ハロウィンというのはここしばらく、いろいろな大騒ぎに凝りたというところがありまして、規模や経済効果もだいぶ縮小してきているというふうなことがあるようであります。その一方で、クリスマスというのは大騒ぎというわけではないのですけれども、もう流行にとどまらないというほどに深く浸透しているというところがあるようにも思うのです。昭和40年代の記憶だというふうに思い起こしますけれども、牧師をしておりました、父もずいぶん前に亡くなりましたけれども、ある時に外から帰ってまいりまして、クリスマスの時期です、クリスマスの飾り付けをしていたのだか、あるいはクリスマスの案内を配っていたのだか、よく忘れましたけれども、とにかく少し困ったような顔をして外から帰ってまいりまして、教会のクリスマスのことを知らせていたら、ある人にこんなことを言われたんだ。へえ、教会でもクリスマスのお祝いするんですね。そう言われたというのです。40年代の四国の愛媛県の話ですから、教会のクリスマスのお祝いをよそに、世の中ではそれでも40年代には盛大にクリスマスが祝われているっていうようなことでしょう。そこからしますと、教会のクリスマスはどこか静かなところがあるけれど、申し上げましたように、実はそういうところにクリスマスの力強さがあるのではないかというふうに改めて思うのです。それは神様が我々のこの地上に深く深く下られたこと、大騒ぎなんてところじゃない、 我々のこの地上の深い深いところに低く下られたこと、そこにクリスマスの揺るぎない強さがあるのではないかと改めて思うのです。今朝はそういう神が低きところに下られたということを驚きを持って歌う詩編を、このアドベントの第一の主日に与えられた言葉として共に味わいたいと、そう願っているのです。ここにはまあクリスマスらしい登場する、キャラクターもおりません。そういうクリスマスらしいある種のイメージというようなものはないのですけれども、しかしこのクリスマスのはるか前に、この古い旧約の詩人がやがてクリスマスに表されることになる神様の真実の見姿に気づいて、驚きを持ってここで歌を読んでいるということになっております。それはまさに低きに下られる神、そのことであります。馬小屋にやがて独り子がやってこられる、その出来事とぴったりと重なっている、その詩編であります。つい先日のことでありますけれども、街を歩いておりましたら、素敵なクリスマスツリーを見かけました。大きなものです。見上げるほどの大きなものがありまして、とてもおしゃれに飾られていて、あ、いいねなんて言いながら、特に、思いが惹かれましたのは、この間もクリスマスのイルミネーションをやったもんですから、イルミネーションがどうも気になっていてですね、こういうイルミネーションひょっとしたら教会でもいいかもねなんていうふうに言ったんです。それは静かに光がこう流れるような、スムーズに光が流れるような、そういうイルミネーションでした。で、隣を歩いておりました妻に、こんなツリーもこんなイルミネーションもいいかもねなんていうふうに言いながら、しばらく歩いた後にふと自分の中で思いました。ちょっと待てよ、あのイルミネーションの光の方向が逆だ、お分かりでしょうか。その光は下から上にスーッと静かにスムーズに登っていくんですけれども、牧師である私はすぐにそれに、いや逆だ、そう思いました。いや、光は上から下に来たんだ。人間が何かを光のようなものを神様にお捧げしたわけではない。ただひとえに神が光をこの地上に下してくださった。しかも今も賛美しましたように、まことの父と等しきまことの神、その主イエス・キリスト、まことの光を我々がこの地上にいただいた、肉の悩みの中にいただいたんだ、そう賛美をしましたが、その通りであります。低きに下る、それが私だ、そういう神様の宣言がこの詩編の中から響いてきておりますし、その宣言に敏感に気づきました詩人が驚きの歌をここで歌っている。神は低きに下られた、こんな神は他にいないとこの詩人は言うのです。どんな神か、それこそ低きに下る神は他にいないということでしょう。詩を読んでまいりますと、高きところに座すということもありますし、あるいはその栄光は天を超える、神様高いところにおられるのだ、そういう驚きがないではないでしょう。しかしこの詩の味わいは実はそこではないと思うのです。というのは、高いところにおられる神様は、それが何か超越者を扱う宗教ならば、いつもそう考えられるからです。神様高いところにおられるんだ。そういう意味では、ここに出てまいります神が高きところに座すということは、ある意味で一般的でしょう。そうそう、神様ってそういう方だ。そうしますと、この詩人の驚きはそこではなくて、むしろ低きに下られた。もう一度この六節を読みます。天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になる神、 ゆっくりとどまって何度でも読んでみたい気がします。低く気に下ってご覧になる神、高いところから見下ろすのではないのです。低く気に下ってご覧になる、同じ目線に来てくださる、そこで見てくださる、それが神が低く気に下ってご覧になるということです。この6節のその前半を読みますと、天にあっても地にあっても低く気に下ってご覧になるとなるわけです。天から地への低さということ、それを天にあってもっていうことで読むこともできるかと思いますけれども、それならば地にあっても低く気に下ってご覧になるってどういうことだろうかと思います。神様からすれば地はもう十分すぎるほど低いんじゃないでしょうか。地にあってもしかしその低く気に下ってというのは、その地の中でも低いところということでしょう。その地の中でも一番低いところに神は下ってくださる。この詩篇について改革者ルターはこんな言葉を残しております。神は至高者であるがゆえにその上を見ることができない。神はただ一人の至高者であるがゆえにご自分に等しいものを見つけることもできない。神が見ることができるのはただ低きところ、ただ下だ。その低きところを神は顧みたもう、そういう言葉をルターは残しております。神が神であるならば見えるのはただ低きところ、全部低いんですとすれば、神がまことに神らしい見方でこの地をご覧になったときに、神は低きところを残さぬほど低きところをお尋ねになりました。もう神様のおられない低きところはなくなった。それが神が低きところに下られたということの意味合いでしょう。地にあっても低きに下ってご覧になる方。いた地の一番低いところってのはどこでしょうか。地理的に言いますと、世界の一番低いところは視界だそうです。けれどもっと低いところがあるでしょう。私はそれは人間の心だと思う。人間の心は低いのです。地上でも高いところがありますし、飾っているところがあります。しかし、神と等しく目線を合わせることができるのはそこじゃない。低いところだ。大都市に参りますと、高いきれいな建物はいくらでもあります。整った凹凸なんか一つもないような建物だっていくらだってある。しかし時にそうした中に人間の低いところが現れます。人間がどんなに飾ってもどんなに整えても、しかしその中に人間の低いところが現れるのです。人間はそういうところを大体隠して取り繕って生きております。その隠さざるを得ないような低さに悩んで生きているところを神様は同じ目線でご覧になる。詩人は大きな深い感動を持って、神を知るというのはそういう低さの中で神様を知るということなのだ。ああ、私の低さの中に神がいてくださった。神が眼差しを交わすようにしてそこにいてくださる。しかも憐れみを持って、慈しみを持って、愛を持って、神が眼差しを交わしていてくださる。これはこの詩篇のエネルギーでしょう。この歌の力だと思います。こんな低い私を神がお尋ねくださった。神様ありがとう。さあ賛美しよう。それが この詩篇の力でしょう。この詩篇の第113編というのは、第111編から118編に及びますハレルヤ詩篇と呼ばれております。まあ、ある時代にまとめられた一つの歌集がこの詩篇の中に入り込んでいるのでしょう。ハレルヤ詩篇と呼ばれるうちの一つであります。歌集と申し上げましたし、それがまあある種まとめられていくということでもありますものですから、もうお分かりの通りにこれは技巧のために編まれたものであります。例えばその春平支援が始まる同じページにあります111編というところ、アルファベットによる詩というふうに書かれてありますから、まあ日本で言うならばいろは歌です。技巧的な歌です。どうしてこの技巧的な歌がこういうふうに作られるかといいますと、それはやっぱ神殿祭儀のためでしょう。みんなが共に味わって歌うためでしょう。詩篇というのはある時代にそのように用いられたものであります。で、詩篇の研究というのはいろいろな旧約の学者がしておりますけれども、ある著名な学者、有力な学者が言います。神殿祭儀のために詩篇が用いられたというのはその通りだろう。けれども詩篇のその根底にある詩篇のその歌の味わいというのはもっと素朴な、彼は言うんです。神殿にいた霊的な人々が読んだ歌、そう言います。神殿にいた霊的な人が読んだ歌、それはこう言ってもいい個人の歌なんです。個人の心の歌です。神殿の荘厳な祭儀の中に佇んでということよりも、むしろぽつりと神殿のそばに立って、そしてそこで神様に思いを馳せているときに、その思いの中にぐっと入り込むようにして神様がお示しくださるもの、それは他の誰でもないあなただ。他の誰からも隠されているその低さを抱えたあなたを私は求めているんだ、そう語りかけられる経験、そういう経験を詩人が重ねていく、そういう中で詩篇は支えられて編まれていった、そうだと思います。ここにもそういう詩篇の様相が見えていると思いますけれども、主のしもべたちを賛美せよ、これある意味では聖歌隊を指揮するような指揮者の一つの呼びかけでしょう。さあ主のしもべたちを、主を賛美せよ。しもべたちというのはでも面白い言葉で、奴隷です。何の奴隷なのか、指揮者の奴隷ではありません。主のしもべたちです。その低きに下られた主に心奪われている人たち、その心が主に捕らえられて、喜びに捕らえられて、つまり自分の一番低いところを隠している心、あるいは恥や罪、そういうところをも主がご覧になりながら、そこへと神が降りてきてくださったということを知っている人々、その人々が取り憑かれたように主を賛美する、そういうところに神殿の力強い賛美があるのだというのです。主の名ということもそういう意味ではここでは分かってくれない気がします。同じように目線を合わせながら、自分の隣に降りてきてくださった神様を発見しながら、自分の友達の名を知るようにして、主の名、すなわち低きに降りたもあなた、感謝します、そう言って賛美をする。この名はやがて、その名はイエスとなりました。その民を己の罪から救う、罪の低さの中に主イエスが来てくださった、名前を持ったお方です。やはり同じように目線を合わせてくださった、このお方と目線が合わないところはもうなくなった。主の恵みを突き破るような低さは もう私たちは、ね、亡くなっているのです。私たちの低さはそこに神が痛もうところそのものであります。その低きを尋ねお尋ねになって、神は一体何をしてくださるのか、ああ随分低いねなんて、低さもいいものだなんて、傷を舐め合うようなことをここでするのでありません。はっきり書かれてあります。低きに下ってご覧になる方、弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を白炭の中から高く上げ、高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。低きを尋ねて、塵の中から起こし、悪田の中から高く上げ、高貴な人と共に座らせてくださる。それが低きにおいでになった神様のなさることです。私はこのことが神様のエコひいきとか、ある人にだけ与えられる特別な高めること、高貴とされること、そういうことではないと思うのです。人間は本来みんな高貴なものなのでしょう。そのことを忘れているだけです。人間は高貴なものなのです。みんなそうです。なぜならば自分で生まれた者はいないからです。みんな神様が呼び出してくださったからです。その意味ではみんな神の子だからです。我々はみんな神の子だから、我々は塵の中、悪田の中に住むべきではない。我々は神の子だから、神の高貴さに預かって高貴なものとして生きるべきです。人間にはどうも人間自身の理解の歪みがあるように思います。自分の目の前に現れる人間の出来事に縛られながら、どうせ人間は塵だ、どうせ人間は悪田だと、そう思いながら生きていく。戦うとするならば、自分の何か価値といったものをそこに演出しながら、自分は塵ではない、自分は悪田ではないということを一生懸命言うようなことになるかもしれません。自分の価値と言いましたけれども、それは価値と言い直せば、自分がどれほど有用な存在か、自分がどれほど生産性のある人間か、これだけのことができる人間だ、そう言いながら自分で自分を高く上げる、そのことに躍起になっているってところは我々の思いの中になくはないんだと思う。自分も一角の人間だ。自分の有用性や自分の生産性を演出しながら、そう言い聞かせたい。しかし、そういう自分の価値、自分の生産性や自分の有用性で、人はその人生の果てまで支え切ることはできません。我々は生きてまいりますと、だんだんと剥がされていきます。生産性や有用性というのは、そういう意味では我々の人生の一時期に与えられるものであって、そうしたものが剥がされていく。いや、世の中ではこんな100歳の人がこんなことができましたなんていうニュースがあります。こんなことをするこんな高齢者もいるんですなんていうニュースがある。けれども、それはほんのニュースになるような一握りの出来事であります。もっと言うならば、残酷かもしれませんけれども、最後までその能力を保ち続けるなんてことはできない。そう願いますが、しかしできない。恩師の小林和夫先生が何回かそういう話をして、なるほどと思いました。人間は自分で自分を引き上げることはできない。やろうと思えば 自分の座る座布団が引き上げられるだろうか。自分で自分を上げることなんて、自分が座っている座布団を引っ張り上げるようなことだ。何にも起こりゃしないんだ。そう言いました。その通りだと思います。ここに自分の生産性のなさにあえいだ一人の女性の話が出てきます。このない女。生産性とその女性が子を産むっていうことが今でもうっかり結びつけて語られて、そしてそれがバッシングの対象になるということがあります。とんでもないことだというんです。生産性に人間の価値なんてものはないんだっていうことがある場合にはそういう中で言われます。私はその通りだと思う。で、ここに出てくる話もある意味ではそれと重なる部分があります。ここで、子らのない女を家に住まわせ、子らを授かる喜ぶ母にしてくださるというのは、ある学者、著名な日本人の旧約の学者ですけれども、この方は言います。これは単に、子を産むことがなかった女性に子が与えられたという話じゃないって言います。そうではなくて、住まわせという言葉が入っている。子のない女を家に住まわせっていう言葉は、実は古代は子のない女性に立場がなかったからだって言います。それこそ世の中では生産性で測られたんです。そうすると子孫を残すことができない女性はその家で立場を失うんです。旧約聖書をもうご存知の方は、例えばハンナを思い起こしていただいたらいい、サラを思い起こしていただいたらいい。どうも落ち着かないんですけれども、この詩篇が言うのは、そういう子らを、子のない女を家に住まわせ、それは生産性がないっていうようなことでその人の価値が決まるわけじゃない。生産性や有用性で人間を測らなくなる、そういう世界が開かれることだ、そこにこの詩篇は触れているんだとその学者は言います。人間の真実の高貴さ、尊さというのは、我々が何かを生み出すこと、あるいは我々が何かの役に立つ、我々は道具じゃないんですから、そういうところにあるわけではない。そうではなく、引き上げてくださるのは神であります。神が、誰が何と言おうと、あなたは塵や悪たではなく、私の作った神の子、私の子だ、そう言ってくださる。そしてそこについている塵や悪たをポンポンと払ってくださって、私はあなたの子じゃない、あなたは私の子じゃないかと、そう言ってくださる。つまり、この高貴さというのは、私たちが神の子であるということに他なりません。このクリスマスに思い起こしたいのです。我々は神の子が与えられるほど、神の子イエス・キリストが我々に与えられるほど、我々は、大切な神にとっての存在、神にとって高貴な存在、尊い存在、神はそうおっしゃってくださること、そのことを私たちはしばしば忘れるのではないだろうか。塵や悪た、そこから我々を想像するのをやめたいと思います。ただひたすら神がそう語りかけてくださること、高貴な人、高貴な人と共に座らせてくださる、神が有用なもの、神にとって有用なもの、私にはあなた必要なんだ、そうおっしゃるものとして座らせてくださること。今朝はその私たちの正体を語る一つの御言葉を この招きの言葉で読みましたペトロの手紙1第2章の9節です。そこをお開きいただけると良いと思うのですが、420ページです。上の段の中ほどであります。ペトロの手紙1第2章の9節です。こう書かれてあります。しかしあなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民。嬉しくなるような言葉です。我々聖なる国民だ。いや、芥があるから、塵があるから、そうじゃない。神がそう呼びかけてくださるから、あなたは聖なるものだ。ある本を読んでおりましたら、ドイツ人の神学者が日本にやってきた時のそのエピソードがその本の中に書かれておりまして、大変興味深く読みました。そのドイツの神学者が日本にやってきたというものですから、ある教会に招かれました時に、その教会ではその歓迎会をいたしまして、そして何か小さな食事の席を設けたようです。でその食事の席にご挨拶にそのドイツの神学者の方がお立ちになって、そしてこの聖句を引用しながらそこで挨拶をなさった。その挨拶がその本の中に書いてある。こんなふうな挨拶だったんです。皆さんはご自分のことをよく知らないかもしれない。しかし私はあなた方に申し上げたい。洗礼を受けたら天国の王子、天国の王女になっておられるということを。小さな食事会なのでしょう。しかしその食事会のどこの席についているかっていうと、天国の王子として、天国の王女として、皆さんはその席にお着きなのだ。そのことを忘れてもらっちゃ困る。そうこの挨拶したというのです。大変印象的な挨拶で、教会の中にも印象に残ったんでしょう。呼び交わしたかもしれません。あなたも天国の王子様、あなたも天国の王女、そう呼び交わしたかもしれません。しかしこれは神の目の中にある私たちの真実の姿です。ですから私も改めて皆さんに呼びかけたい。皆さんは天国の王子です。皆さんは天国の王女です。神がそう呼びくださるからです。我々は高貴に生きることができるのです。世界には確かに塵や芥があるでしょう。その中に首突っ込んで生きているような我々の人類かもしれない。しかしそれは我々の正体ではない。自分が天国の王子であること、王女であることを忘れているからです。そこで慌てて自分を誇り威張り散らしてどうなるか。しまいには人を脅すんです。そこで我々は高貴さを失う下品になるんです。脅すのは下品です。そうする中でいよいよもって我々は塵や芥に近づいていきます。このペトロの手紙をもう一度見ていただきたいのですが、これは非常に厳しい塵や芥がそこら中に転がっているような世界です。ローマの迫害下です。その中で書かれたこの手紙であります。人々から罵られた、そういう本当にひどい世の中に教会が出会い続けた、その中で書かれた手紙なんです。しかしこう書かれてあります。21節、2章の21節ですが、あなた方はこのために召されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯さず、その口に偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に委ねておられました。罵らない、 高貴に生きたんです。誠の王子である御子がそうであるように、我々のその生き方を教えられながら、罵られても罵り返さずに生きよう、そう言いながら塵や悪たの世界の中で生きたんです。上品に生きたんです。相手を思いやって生きたんです。愛によって生きたんです。その上品さです。このペトロが書く手紙、あるいは使徒パウロが書く手紙もそうですけれども、一世紀の教会においてしばしば上品さは大切なこととされました。主イエスから学んだんです。神から学んだんです。神の上品さを身にまとったんです。改めて呼びかけたい。皆さんは天国の王子です。皆さんは天国の王女です。天の上品さに生きるのです。そうして十分私たちはこの塵やアクタの世界に抗うことができる。それほど力ある我々の存在だということを改めて思い起こしたい。なぜならば、神が低きに下られたからです。いつも我々と目線を合わせていてくださって、その神様はもちろん天につながっておられます。我々の低さの中でこの神の上品さに出会うのです。そして塵や悪たに縛られずに我々生きていくようになる。今こそ神様はこの時代の中でそう生きることを皆さんにお求めなのです。高貴に生きましょう。上品に生きましょう。罵られても罵り返さずに、神に委ねながら生きてまいりましょう。祈りをいたします。父なる御神、低きに下りたもうて、そのあなたの高貴な光を私たちにお与えくださいました。主イエスキリストに出会いながら生きることをお許しくださって、主イエスに習い染められるほどに生きることをお許しくださっています。どうかそのことに信頼を置いて、我々がこのクリスマス、天国の市民として、いや天国の王子として、王女として、与えられた高貴さを、尊さを生きることが許されますように、顧みをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。